子どもの眠りと育ちの秘密。こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子どもの健やかな成長に欠かせない眠りを中心に暮らし全体に役立つヒントを純子さんから幅広くお伺いする番組です。純子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、前回も眠りについてとっても大切なお話を聞きましたので、まだ聞いていないという方はぜひ前回の配信から聞いていただきたいなと思うんですが、今回どのようなテーマでお話しいただけますか？
はい、夏も過ぎて、秋も終わって、だいぶ、ね、寒くなってきて、もう、いよいよ冬だなっていう感じになってると思うんですけど、まあ、日もだいぶ短くなってきたので、お日様が出るのも遅くなりましたし、お日様がね、沈むのもだいぶ早くなってきましたよね。
そうですよね。この配信日が12月8日ということですから、もうかなり日は短くなってますよね。
ね、一年で一番日が短い季節ですね。
そうですね。この眠りというところの視点で見ると、この季節っていうのは何かこういう特徴があるってあるんですか？
はい。春や夏に比べると、だんだん、こう、睡眠時間が、そんなに大きくは変わらないですけど、ちょっと長めになってくるかなっていう時期だと思います。
そうですね。ちょっとやっぱり日が短いと、早く寝なきゃなっていう、こう、少し焦る気持ちもありますし、なんか朝も寒くてね、ちょっと起きにくいなっていうのもありますよね。
そうですね。お布団からなかなか出たくない時期ですよね。
そうですね。何かこういう時の睡眠について、こういう眠り方が理想だよっていうのはありますか？
まあ人によっていろいろこれがいいっていうのは違うと思いますけれども、こう春や夏と同じようなこう時間のこう過ごし方ではなくて、まあ、秋冬ならではの時間の過ごし方っていうふうにちょっと切り替えられると、あんまりこう、いろんなことが気になったりとか、ね、なんかやたらに眠いけど体調は良くないんじゃないかとか、余分なことをね、気に病んだりしないでいいんじゃないかなっていうふうに思います。
この時期はちょっと眠たい時期っていうふうにこう自分で認識しておくのがいいんですかね。
そうですね。動物もね、動物によっては冬眠したりとか、長く寝る時期になりますけれども、人間も夏と冬では、まあ1時間ぐらいではありますけれども、睡眠時間が、違って当たり前なので、夏とね、同じように、こう、長い時間外で過ごしたりとか、っていうことがなんかできなくても、やっぱり季節に合わせた、こう、過ごし方に切り替える時期なんだな、というふうに思ってもらった方がいいかな、っていうふうに思います。
こうなんかこう季節で、睡眠時間が、まあ、1時間ぐらい違うっていうのは私初めて今回知ったんですけど、まあ、違って当たり前っていう感覚でいればいいんですね。
そうですね。やっぱり秋冬って、こう、まあ、動物、生き物って、こう、エネルギーを蓄える時期になりますので、やっぱりそれだけ体をちょっとこう休めて、エネルギーをたくさんとって、体をゆっくり休めて、春に備えるっていう時期なので、やっぱりそんなにこう、外でいっぱい遊びたいとかっていう気持ちよりは、お家でゆっくりできるようなことの方が楽しいかなっていうふうになると思うんですよね。なんかそれでいいんじゃないかなって思います。
そう、いつも元気な子どもたちもやっぱり冬すごく寒くなってきて、日も落ちてくると 家に帰る時間もね、少し早くなりますよね。
そうですね。
この時期のこういう工夫したらいいよっていう過ごし方はありますか？秋冬で。
秋冬、そうですね。なんかお風呂の時間をゆっくりちょっと長めに楽しんだりとか、キャンドル使ったり、なんか明かりをちょっと暗くして、まあお風呂入ったりとか、本を読む時間を取ったりとか、あったかいお茶を飲む時間を取ったりとか、なんかそういう、ゆっくりちょっと薄暗い、明かりの中で、過ごせる時間を楽しめるように、演出できるといいんじゃないでしょうか。
わあ、なんかキャンドルの光と、それから本を読んだり、温かいお茶を飲んだりっていうのは、なんかすべていい睡眠につながるような行動な気がして、ちょっと情景を思い浮かべるといいですね。冬の温かい感じがして。
なんか体を動かすのとは違って、またそういう時間も、この季節ならではでないかと思います。
それは子供たちに対しても、例えばちょっとゆっくり絵本を読んであげたりとか、少し好きな音楽を聴かせてあげたりとか、それこそうちの息子なんかすごくお風呂が長く入れない子供なんですけど、ちょっとゆっくり湯船に一緒に浸かろうって言って浸かってみたり、そういう工夫が眠りにつながっていくんですかね。
そうですね。お風呂に入って体を温めるって睡眠にとっても大事なんで、ゆっくりね、お湯に入ってもらいたい時期ですね。まあ一年中そうではありますけど、やっぱり体が冷えてくるので、一回お風呂で体温を上げてもらいたいっていうふうに思います。で、この一回お風呂で体温を上げると、今度、まあ、人間は体温を下げようっていうふうに作用しますよね。上がったままだと苦しいので、温度を下げようと、で、急激に体温が下がってくると、眠くなってくるんですね。で、それをうまく利用して、いい寝つきにつながるので、寝る1時間から1時間半。まあ冬だと1時間前ぐらいでいいと思いますけど、ぜひゆっくりお湯に入って温まるっていうことを、楽しんでもらいたいなと思います。
今までうちの子供たちのお風呂の時間を考えると、結構夕方、もうご飯の前にお風呂に入っちゃいなさいっていうふうに、夏なんかは入れてしまってたんですけど、冬の場合は、食事もとって、その後寝る1時間前ぐらいを目安に、お風呂にゆっくり浸かって、一緒に浸かるっていうのがベストなんですね。
そうですね。あんまり早いと多分体が冷えちゃうので、ちょっとあんまり冷えちゃうと眠りにくくなっちゃうかもしれないですよね。
確かに夏の時期って夕方お風呂に入れると、夕ご飯の前にちょっとうとうとしてたりする時があるんですよ、子供が。なので、やっぱり温まった体温をゆっくり下げていく時に来る眠りをうまく使っていくっていうのが重要なんですね。
そうですね。そこがうまく、本当にちょうどよく眠れる、タイミングだと思います。まあ、忙しくて、なかなかそういう、時間でお風呂入れない人もいると思うんですけど、まあ、足湯を使うとか、早くね、お風呂にもし入るんだったら、寝る前にちょっと足湯だけして、もう一回温めてから寝るんでもいいと思いますよ。
やっぱりお風呂に入った後って手足もだんだん冷えてくるので、冷えてるとどうしてもやっぱり寝られないですよね。
そうですよね。大人は特にね、冷えちゃうと
そう
気
です。
になっちゃって寝らんないですよね。
気になりますよね。そういった時は、じゃあ足湯っていう手もあるんですね。
そうですね。足湯だと簡単にできるし、まあ、手を温めるんでもいいと思いますけど、ちょっと アロマオイルとか垂らして、いい香りがする、ものを使うと、より、リラックスできるんじゃないかなと思います。
そうですね。いや、こう12月って皆さん本当にお忙しい時期だと思うんですけど、ちょっとそういうアロマオイルの香りとか、こう手足をこう上手に温めて、いい眠りをね、体験してほしいですね。はい。さあ、この番組の説明欄には、純子さんのインスタグラムや公式 LINE のご案内もありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。純子さん、今回のお話はここまでとなります。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。